サムエル記で19章。このサムエル記の下の19章、ここではダビデが王となって帰ってくるというそういう状況のところです。で、非常に場面が変わるわけですね。ダビデは前のところですね、サムエル記の下のところをもう一度見たらわかると思いますが、15章、サムエル記下の15章の20節以降ですね、これはガト人イタイに対してですね、王が王宮ですね、宮殿をから逃げていくところです。自分の息子であるアブサルムが王になるということで、父親であるダビデをですね、殺そうということにまで戦ってですね、王の地位から追い落とそうというわけです。その時にダビデはですね、自分の息子がそんな風にですね勝手に王になってですね、そうして、父親であり王であるダビデに対してですね、真っ向から反逆をするという、まあ、そういう風なことを日本の武士道だったらですね、そういうことだったら直ちにですね、その息子を処刑しろと、そこを言ってやれということになるわけですから、このサムエル記下の15章のところをですね、15章の14節見たら、ダビデは自分と共にエルサレムにいる家臣全員に言った。直ちに逃げようと。アブサルムを避けられなくなってはいけないと。アブサルムがそうしなければすぐに我々に追いついて危害を加えると。我々に危害を与えるように、これはもう殺すというわけですね。その都まで、都のおる人たちも殺していくだろうと。背かを歯向かう者。それですぐにですね、出発したと。ここに何らですね、自分の息子が突然、武力を持って立ち上がって、背いてくるというのに、全くそのようにしないで逃げていくという考えられないような、日本の武士道的精神から言えばですね、考えられないような行動を取ったわけです。そしてその中で、ガト人のイスラエルの人でないガト人のですね、遺体が亡命者だって19に書いてありましたですね。外国人で、しかもこの国では亡命者だと。昨日来たばかりのあなたは今日我々と共に放浪者、逃げていくさすらい者にすることはできないと。私は行けるところへ行くだけだと。主があなたに慈しみと誠を示されるようにという、こういうふうな切羽詰まった状態においても、この昨日来たばかりの人はですね、主があなたに慈しみと誠を示されるようにという、こういう神様中心の言葉をかけておるわけです。で、この遺体という人も、主が生きておられ、我が主君も生きている、生きるも死ぬもあなたのところへ行くんだというようにですね、非常に真剣な面持ちで行ったというわけですね。もうこれから逃げていって、場合によってはですね、王どころかですね、生きていくこともできないような人のところに行こうと言ったわけです。そのうち全体を大声を上げて泣く中を、全員アラムに向かって行ったとあってですね、そして、次のサムエル記下の15章の30節。サムエル記下15章の30節を見ますと、ダビデは頭を覆い、裸足でオリーブ山の坂道を泣きながら登っていた。同行した兵士たちもみんな泣きながら登っていたという、こういうような状況だったわけです。 こういう状況であったのにですね、様々な予期しないことが起こってですね、そして再び王となって、帰ってくるという、まあ、そういう状況が、そういう状況においてですね、そして様々な変化が起こってくるというところですね。再び王となってくるというわけです。で、この時王はですね、アブサロムは自分に反逆をしたですね、普通ならば直ちに、日本であればですね、こういうような王に向かって反逆する言うたら直ちにこれは処刑されるということになりますが、ダビデはですね、処刑ということを全くそういうことを考えないで非常に深く悲しんで、涙を流して悲しんだと。そこでですね、その兵士のですね、ヨアブ、兵士のリーダーであったヨアブがですね、せっかくこの世に救ったのにですね、あなたを憎んどったものをこのほどまで愛して、でどうするんですかと。そんなんだったら、我々死んどったらあなたは喜ぶのかというふうにですね、7節で非常に、怒ってですね、ダビデに向かってこの世に厳しく言ったわけですね。とにかくそんな状態でもうダメだと。ということで、家来の心に語りかけてくれと。そして家来の心に言わなんだら、あんたと共に過ごす人は一人もないだろう。みんな離反するだろう。というふうに、どっちが多いかわからんようなですね、言い方でまあ言ったわけですね。そしたら、もうあなたの今までの様々な災いやったけど、最大の災いとなると。要するに家来もみんな離反してですね、そして、別の人が王になる。あるいはもうダビデもですね、殺されちまうかわからんと。まあそういうふうに非常に、ヨアブはですね、ダビデに対して、詰め寄ったわけですね。それで王は、縄文席に着いたと。そしたら、このイスラエル軍はですね、こういうふうに自分たちが王として担いでいたアブサラムがあえなく死んでしまったからですね、みんな逃げ帰った。わけです。逃げ帰ったけれどもですね、すぐに、このままあったら自分たちは滅ぼされてしまうかもわからないと。敵対してですね、ダビデを攻撃する、そういうように、やっていたわけですから、反逆者として殺されるかもわからないと。だから早く態度を変えようというわけですね。イスラエル族で会議が起こった、話が起こったんですね、議論が、実質。ダビデは敵から我々救ってくれたじゃないかと。ペリシテ人からも助け出してくれたんだと。だけど今はアブサロムがおってですね、国が逃げておると。その逃げるようにしたのもこのアブサロムとイスラエル軍だったんですけども、そういうことを、まあ、忘れたかのようにこう言ってるんですね。我々が油を注いで王としてアブサロムは戦いで死んでしまったと。いうふうに自分たちが王にしたんですね。それがまあ大変な、王に背く悪いことだったんだけど、まあ、それを種に挙げて、早く方向転換しないとダメだと。そういうことでイスラエルの人もですね、このように早く王として迎えようと、まあ、ダビデに対して、基準するというわけですね。そしたら今度はですね、王がですね、祭司とアビアタルのもとに行ってですね、それを知ってですね、ユダの指導者たちに言ってくれと。あなたたちこそは、これユダ部族出身なんですね、ダビデは。ですから、私の兄弟骨肉ではないかっていうのは、そういう、本来同じ部族だったんだと。だから、この、有力な将軍だったアムサに対してもですね、お前は私の骨肉だと。これから、必ずお前をヨアブに書いて司令官にするからと。まあ、そういうふうに言ってですね、そうしたら、ダビデのそういった言葉でユダの人の心もですね、動かされて一つのようになったと。そして帰還してくださいと。まあ、こういうふうにですね、大きく状況が変わったわけですね。ダビデ自身はこのように大声で泣いて涙を流してですね、全く自分の子を殺そうとしなかった。それのに不思議なことにですね、ダビデの意思以外のところで次々と出来事があって、そしてアブサルムがあえなく死んでしまって、今度はイスラエルとユダ全体がですね、 かつては両方見放したわけですよね。それなのに、これはいけないということで、ダビデの心を動かされてみんなが迎えるようになったと。こういうことを見てもですね、いかにこの人間の心は移りやすいかっていうのもわかりますが、ここでですね、ダビデはそれに全く子だからといってですね、自分の子供がここまで無本をしたけれども、それを処刑するとかしないで、そしてまた、自分をその逃げていくとき、すごくあざけった人があったですね。サムエル記下の16章の5節です。今日のところと関係するので、ちょっと見ています。サムエル記の下の16章の5節。これはダビデがそういうふうに、逃れて逃げていく時だったんですね。そしたらサウル家の一族の出でシムイという男がですね、呪いながら石を投げつけたと、ダビデとかに。まるでですね、悪者悪漢、そんなものに対するように、少し前まで王であったものにですね、そして自分たちもこのユダ民族、イスラエル民族も両方、ペリシテ人の攻撃とか様々な攻撃から救ってもらった、その王に対してですね、あざけって石を投げつけると。出て行け、出て行けと。流血の罪を犯したじゃないかと。で、お前が王位を奪った。まあ、ダビデは王位を奪ったんじゃなかったわけですね。サウルから散々狙われて殺されそうになっても、ただあれのを逃げて逃げてきたわけですけれども、それも不思議な戦いくさつでサウルが戦いで負けてこの世に王になったわけなのに、まあ、こんな風にですね、全く事実無根のひどい中止を言ったわけです。で、お前はこうになったの、神の罰なんだと。まあ、そんなひどいことをします。最もひどい侮辱、暴言を言ってですね、石まで投げつけたと。まあ、王に対してこんなことをしたからですね、まあ、当然普通だったらこの旧説にあるように、あんな信頼にどうして呪わしてほっとくのかと、首を切り落としてくると、と言ったらですね、ほっておけと。実質で、主がダビデを呪えと言ったのだ。で、あのように男が呪ってるんだろうと。あんなひどいことを今主が許可してるんだろうと。まあ、こんな風に神様中心に物事を考えて、自分の地位が侵されたとかですね、侮辱されたとかって憤るんじゃなくって、神様がそのようになさったとしたら、これを受けねばならないと。まして自分の身から出た、自分の子供すら命を狙ってるのだと言って。主のご命令で呪ってるんだ。まあ、こんな風に言ってですね、全くこの、感情的になって自分が侮辱されたとか言ってですね、そして相手やっつけるという、まあ、これ例えば日本で有名な話になっている赤穂浪士ですね。これは殿様がですね、吉良上野から侮辱をされたと。接待に関することで。それでですね、腹が立っても収まらないから電柱で、刀を抜いて切りつけたということですね。そんなことをしたら自分たちの城の者とかみんながですね、怒涛に舞うようなことなのに、全くの感情的なことですね。まあそういうことと全く大きな違いです。自分の感情を全く出さないで、神様がこのように自分にさせろとしてるんだと。だけれど、もしですね、主が私の苦しみを見てくださったら、この幸いを返してくださるかもしれないと。まあ、こういうふうに侮辱を受けても、神様にしっかり目を注いでいたということがわかるわけです。で、そのシムイがですね、のことが今日のところに出てくるわけですね。今日のところ、19章の、16以降です。今日の16章、サムエル記下、19章です。サムエル記下、19章の16節以降ですね。王が人についてヨルダン川まで来たと。人々は王を迎えて、ヨルダン川を渡るのを助けようとしていたというわけですね。そしたら、あの呪ったシムイが出てきた。このままだったらですね、自分は死刑されるかもわからんと思って、急いできたって言うんですね。そしてこのシムイはですね、19節にあるように、彼が渡し場を渡ったのは王の身にかなうように渡るとき王家の人々を助けて川を渡らせるためだったとかですね、 まあ、自分がひどいことを言ったからこのままで殺される大変だということでわざわざ来て、そしてひれ伏していったと、どうか許してくれと、悪を忘れとか認知するってですね、私はそれから自分の犯した罪をよく知っていますから誰よりも早く来たのですと言ってですね、あれだけひどい罵りと石まで名付けたわけだけど、こんなふうに言った。まあ普通ならばこんなふうなことを言ってもですね、自分の身を守るためだとしてですね、当然処刑されたでしょう。一般的な国、日本だったらもう当然そうですね。で当然この家来も言ったわけです。22節。市民をこうが処刑されずに済むんかと。主が油を注がれたものを罵ったでないかということ、罵したんですからと。これはダビデがサウルがですね、ものすごい憎しみを持ってダビデを殺そうとしたのに、サウルは全く、いや、ダビデはサウルを殺そうとしなかったのは、かつて主が油を注いだお方と、神様がそのようにされたお方だからということで、その一つのことでずっと逃げ続けたわけですね、歯向かわなかったわけです。ところがシムイはこのように油を注がれたのに全く尊重もしないで、打ちぶれて逃げてこなかったら、もう最もひどい武力を与えた。そのダビデはここでも感情的にならないでですね、直ちに処刑しろと言わないで、今日私に敵対するつもりかとまで言ってですね、今日イスラエル人が死刑されているのか、そしてですね、お前を死刑にすることはないと言ったというんですね。ここでですね、言葉の問題ですが、お前たちは今日私を敵対するつもりか、この敵対というのはサタンという言葉なんですね。サタンというのはですね、ここに普通の名詞だったわけです。敵対するもの、反対するもの、新約聖書になってからのサタン、悪魔っていう神に敵対するような巨大なですね、大きな霊的な悪の力、そういうものでなくて、ここに単に敵対するもの、そういう普通名詞、サタンというんですね。こういうことを見てわかりますように、このサタン、悪っていうものの本性、本性についても、旧約聖書ではですね、それほど深く、徹底して新約のように深くは掲示されていなくて、単にこのサタンという言葉自体がですね、このような敵対するものというようなものだった。それが、まあ、新約になってから、それも非常にですね、神とキリストの本質も非常に深くされたとともに、サタンというものが大きな力を持っているということも、より深く示されていったわけです。ここにサタンといえばですね、英語ではセイタンですけども、そういう悪魔、悪、神に敵対する巨大な力、世の中を支配しているというんだけど、このサタンという言葉は世界的になっていますが、こんな風に敵対するもの、一般的に使われているんですね。これはですね、第1サムエルの29の4にもこのように使われているんですね。まあ、開けなくてもいいですけれども、やはりこの第1サムエルの29の4、後で見ていただいてもいいですけど、やはりこういうふうに敵対者として訳されているわけです。けれどもですね、このダビデがいよいよ地上から死ぬときですね、自分の子供ソロモンに対してですね、この自分に対してですね、全く命令に従わずに勝手にいろんなことをやったりですね、自分を王として尊重せずに、自分を無視していろんなことをやってしまったヨアブとですね、このシムイに対してはですね、厳しい罰を与えると、そういうことを最後に言っているわけです。で、ダビデ自身はそのように彼らを処刑したりはしなかったわけなんですけれども、その後に王になるソロモンにはですね、彼らをそのままに許してはいけないということを、これは列王記の初めの方に出てくるんですけれども、それはですね、人間的なそんな復讐とかになったらさっさと処刑してしまっているわけですが、そうではなくって、ここに油注がれたものをダビデはあれほどまでに尊重したわけですね。神を尊重したからです。 で、その油注がれたものをですね、ヨアブはですね、全く勝手なことをやって従おうとしなかったと。ダビデに必死になって、これは間違ってるかというんではなくてですね、いきなり勝手に自分勝手なことをして、重要な人物を殺してしまったとかですね、そんなことをあったり、このシムイに至ってはこの散々罵ったりしたと。そういうようなことをしたら神様から必ず罰を受けるんだと。最終的にはですね、そういったことを示すためであったと思われるわけですね。確かにそういうことがあるわけです。神様の言葉や神様に対してですね、あるいは本当の正義、真実、嘘をしたり、ごまかしたり、かけて悪いことをしてたら、ずっと見つからないと思った大間違いで、必ずどっかでこの人生の中で大きな苦しみなり罰なり、あるいはそういうことがないように見えても確実にその人の魂が冷たく硬くなってしまう、そういう罰を受けるわけです。これはこの世のもうはっきりした法則なんですね。神様の真実や慈しみに反することをすればですね、そしてそれを誰も見ていないからわからないんだと、神様を無視するような形でそんなことを続けていったら、もう必ず、その人の周辺、その人自身とその人の周辺に何か大きな暗い問題が起こる、裁きが起こる、その人の心の中にも起こるわけです。それはもう本当に神様をという存在を知ってたらそういうことになるわけですね。そのはですね、列王記の2章に、そのことが書いてあるわけですね。まあ、時間がある人は、その列王記の上の2章の5節から9節まで読んでみられたいと思います。こうそういうふうに神の裁きが最終的には下っていくんだと。まあ、そういったことを全体としては、この聖書は示そうとしているんですね。単なる復讐心とかそんなことでは決してないということなんですね。そしてそれもう一つですね、ここで25節からサウルの孫のメフィボセテも迎えに来たと。そしたら彼はですね、王が去った日から無事にエルサレムに帰るまでずっと足も洗わず、日も剃らず、衣服も洗わない、それぐらいずっと謹慎をしてたって言うんですね。そのことの、これはですね、王がメフィボセテを、メフィボセテっていうのはこの足が悪い、身体の障害があった人なんですね。かつてのサウルの孫だけど、忘れられとったのをですね、ヨナタンとの関わりの家にですね、友情の家に探し出して、そして非常に手厚く自分の家族同然に食事を一緒にしていた、するように命じたわけですね。ところがそのダビデ王を追われるんだと。そうしたらですね、一緒に来なかったわけですね。そこまで、ミフィボセテを特別に愛して大事にしたんだ。だからここで、どうして私と一緒に従って来なかったのかと、私が逃げていったときですね。そしたら、そのメフィボセテが言うには、しもべってのこの千葉っていう人ですね、千葉。千葉っていうものが自分に欺いて中傷したと。ダビデがもうおらんになったからですね、メフィボセテは喜んでるんだと。メフィボセテはサウルの孫だから自分が王になるんだと。まあ、そういうふうに言ってるというふうにして、ツバが中傷したんだったんですね。そのことをこう言ってます。でも、自分がいけなかったことは事実だからといって、このメフィボセテもですね、どのようにされようとも甘んじておきますということをここで言ったわけです。このしもべを王の食卓にまで、呼ばしてくださったと、並ばしてくださったと。この上どのように権利があって助けを求められようかと言ってですね、王が逃げていくためについていかなかったということに対して、今度は千葉というしもべが中傷したから、そして行けなくなったんだけれども、この上どんな罰を受けても構いませんと言って、この人も自我をどこまでも押し通すということを全くしないでですね、ダビデの判断に委ねたということです。そしたらですね、この千葉と自称を分け合いなさいと言ってですね、この千葉もダビデが逃げていった時にですね、逃げていった時に、ミフィボセテと を中傷したんだけれども、一方ではですね、ダビデに対して、この食べてが逃げていったときにですね、その切った千葉が出てきてですね、夏の果物とか、ぶどう酒とか、アレノとか、いろんなものを持ってきたんですね。そういう、ある種の助けをしたことがあったわけです。そしてそれはですね、自分が、利益を得たいということのためだったわけなんですけども、その、非常に食料がなくて困ったときにですね、そういったことであってもともかくも食料を持ってきたということのためにですね、ここで、そんなら領地を分け合いと、そういうふうに、ダビデが言っているということです。で、次にもう一人出てくるんですね。ここのところではダビデの運命が急変した。全く見捨てられた王、泣きながら裸足で逃げていくような王だったのが、再び王に帰るというのはですね、様々なそのダビデを取り巻く人々の態度が激変した、そういうありさまが書いてあるわけですね。で、ここでそういうふうに様々な態度を変えた人も出てくるんですけども、次に出てくる人、ギレアド人バルジライという人です。で、その人が迎えに来たわけです。もう高齢で80歳になる。彼は大変裕福で、マハナイム滞在中に王の生活を支えたって書いてあります。これはどういうことかということです。サムエル記下の17章の24。サムエル記下の17章の24から見ていただきます。ダビデがマハナイムに着いた。これは逃げていった時ですね。そしたら、そのように非常にダビデは、荒野を逃げていってですね、非常に散々苦しんで食料も十分なかったわけですが、そこのマハナイムに着くと27節。サムエル記下の17章の27です。ラバ出身のアンモン人のナハシの腰帯、ロデバル出身のアミエルの子マキューとか、ついですね、ロゲルミ出身のギレアド人バルジライですね。このバルジライって人、この人何人かがですね、シング、ネルドウとか、タライヤ、陶器、小麦、大麦、麦粉、入り豆、麦、入り麦、豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、チーズ、こんなふうに細かにですね、ダビデとその兵たちが非常に飢えているだろうと、苦しんでいるだろうと、乾いているだろうということで、こういう逃げていくダビデたちにですね、もうこれの王となれない可能性が高かったにもかかわらず、このような容易落ちぶれていくものに対して、こういう手厚いですね、配慮のある様々なものを持っていったって言うんです。こういうふうに神様のに頼ってですね、あえて武力に訴えて相手をやっつけるんじゃなくて、このように非常に弱いところに不思議な人たちが起こされると。一方では市民のようにですね、その散々、なじって武力する、蔑む人もおる。他方ではこのように不思議なほどのですね、手厚い配慮を、行為を見せる人も現れるんですね。この世って本当に本当に不思議なようにできているわけです。で、今日のところ元に戻りますと、そのことに触れているわけです。このバルジライというのはそのようにですね、アラノのサフザって疲れ果てたダビデやその兵たちに対して、特別にさまざまな食べ物や飲み物、用具などを持ってきてくれた人ですね。で、今日のところ19章のもっぺん33からですね、バルジライは高齢で80歳になった。彼は大層裕福で、マハナイム滞在中の王の生活を支えたと、このことですね。ここでは一言で書いてあります。そして王はですね、それほどの特別な恵みをダビデに与えて、アラノの生活の支えとなったから、私と共に生きてくれないかと。私がこの高齢のあなたを面倒見ようと言ったんだけれども、バジライはもうあと何年生きられるかと。私は非常に高齢だと。耳も遠くなったと。まあ、こういうふうにですね、36。 まあ、昔だから80歳ってのは稀な長寿だったわけです。私はあなたの重荷になるだろうと。で、私はもう私の町で死にますと、まあ、そういうふうにして、で王は40節左右にバル時代に口づけして彼を祝福して彼は去っていったと。今、まあ、こんなふうにダビデの運命が大きく変わった時に様々な人間が現れてきたと。で、一貫してですね、変わらなかったのはこの最後に挙げたバル時代だったわけですね。全く予期しない人だったわけです。私たちもですね、様々な人生の中で非常に苦しい時に確かに、落ちぶれたり、あるいは罪を犯したり、大きな失敗をしたら、多くの人は見下して、また見下げていくだろうと。けれども一方ではそのようにですね、窮地に立った者、追い詰められた者であっても、神様に頼っている限りですね、不思議な助け人が現れるということなんですね。そのことを私たちは今日のこの19節のですね、最後に言ったバルジライっていう人のこうした振る舞い、こんな年寄った人であるけれどもですね、年寄って何もできないんじゃなくて、こういった趣味ある愛ですね、愛を注ぐことができると。私たちも年寄って動けなくなっても、お金も物もなくても、祈りを持ってですね、真剣に祈ることによって、神様の御手がその苦しむ人に及ぶようにと、支えるようにと、そういう祈りを持ってですね、助けることもできるということです。このダビデが非常に弱い時に不思議に支えられた。彼自身も予想しないようなさまざまな逸脱があった。これは新約聖書に出てくるですね、弱いところにこそ強いということがありますが、逃げていく、もう泣きながら逃げていくと、裸足で逃げていくという最も弱いようなところに、不思議な力、支え、助けてが与えられて、そしてダビデは、彼を虐げる悪魔の手が覗かれて、再び王になって帰っていったわけですね。まあ、こういったことを現代の私たちもですね、この記述の全体として見たときに、私たちもそういうふうなときには大きな、大変な苦しい出来事、失敗や罪によってですね、涙を流しながらとうとう歩いていかなきゃならないということあるかもしれない、そこにもですね、不思議な助けて、さらには生けるキリスト様が助けて、現れて助けてくださるであろうと、まあ、そういったことを信じることができるわけです。はい、以上です。